新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は12月の15日火曜日です。今日のニュースいきましょう。 EY とマイクロソフトがゲームパートナーやコンテンツクリエイター向けのブロックチェーン契約管理プラットフォームの拡張版を始動。スイスのデジタルバンクであるシグナム銀行が自社株のトークン化を発表。 JP モルガンがアメリカ生命保険会社マスミューチュアルのビットコイン投資を皮切りに暗号資産市場が拡大する見解示す。ライフルとセキュリタイズの STO スキームが不動産投資型クラウドファンディング大家 .com の案件に導入。
一つ目のニュースいきます。 EY とマイクロソフトが XBOX のゲームパートナー、関連アーティスト、ミュージシャン、ライター、その他のコンテンツ制作者に関するロイヤリティ契約の追跡と管理が可能になるブロックチェーンソリューションの拡張版を開発し、稼働を開始したことを12月14日に発表したというニュースです。このシステムは拡張されたことで財務管理システムの役割を担うようになりました。マイクロソフトの目的は、Xbox ゲームパートナー、アーティスト、ミュージシャン、作家、その他のコンテンツクリエイターのネットワークを利用して、ロイヤリティ契約のトラッキング、管理、支払い処理の可視性を高めることです。一方、EY の目的は契約に基づくマルチパーティーのキャッシュフロー分配を行っている企業間企業のクライアントが同様のブロックチェーンプラットフォームを構築し、契約関連の計算や処理を自動化できるようにすることです。マイクロソフトは拡張されたブロックチェーンソリューションが稼働したことで次の4つのことが可能になります。一つ目が、マイクロソフトをベースにした人工知能を活用して契約書の電子化を加速し、より迅速な契約書作成を可能にすること。二つ目が、明細書と請求書をシームレスに作成し、エンタープライズリソースプランニング、ERP アプリケーションと統合することで、スピードと可視性を高め、透明性を高めたロイヤリティの処理と記録が可能になること。三つ目が、ブロックチェーンプラットフォームから既存の ERP アプリケーションに会計エントリーを生成し、効率性と会計機能を向上させること。4つ目が、記録的な財務システムとして機能するためのソリューションの基準を満たすために必要なコントロールとコンプライアンス基準を組み込む。この4つを支援できるようになるとリリースに記載されております。またこのソリューションはゲーム開発パートナー全体でデジタル契約を使用したロイヤリティの計算を 100% に近いリアルタイムで行うことで処理時間を 99% 短縮できるようになるようです。そしてこのソリューションはソフトウェア業界ではいわゆるソークテストと呼ばれる大量の使用量の下でのパフォーマンスをサポートするためのテストがなされており、1日あたり200万件のトランザクションを処理することができることが明らかになっております。マイクロソフトのグローバルファイナンスオペレーション担当ジェネラルマネージャーであるルーク・フェベル氏は次のようにコメントしています。このソリューションが稼働開始したことで、ブロックチェーンとスマートコントラクト技術を活用したパートナー決済の第一ラウンドの生成に成功することができました。この拡張されたソリューションは拡張性を備えた財務・業務プロセスの合理化に貢献し、手作業による重度のオーバーヘッドを削減し、マイクロソフトのゲームパートナーの体験を向上させることができます。私たちはロイヤリティのエコシステム全体にこのソリューションを拡大していくことを楽しみにしています。プロセスを改善し、現代的な金融の旅を継続していきます。続いて、EY グローバルブロックチェーンリーダーのポール・ブロディ氏のコメントです。ブロックチェーンは企業間のやり取りをデジタル化する接着剤になる可能性があります。今回の稼働開始は契約書のデジタル化から財務上の未収金の計上まで自動化とサイクルタイムの圧縮のレベルを拡大し、その道のりへの大きな一歩となります。このようなブロックチェーンソリューションはポイント2ポイントの統合からエコシステムレベルの自動化まで企業統合のハードルを上げるのに役立ちます。続いて、EY アメリカズテクノロジーメディア&エンターテイメント通信部門リーダーのデーブ・パドモス氏のコメントです。このブロックチェーンプラットフォームとロイヤリティソリューションは、ブロックチェーン技術を大きく活用した世界有数のブロックチェーンベースの金融システムを象徴しています。 リアルタイムに近い透明性で信頼できるデータを維持する能力とアプリケーションに特化したプラットフォームの柔軟性を組み合わせることでコストを削減し信頼性を向上させることで即時のビジネス価値を提供することができます。これは今後もあらゆる業界で注目すべきトレンドでありニーズが高まっていくことが予想されます。 EY とマイクロソフトの協業は組織が即時かつ長期的な価値を提供するために革新的な技術を適用する適応性の高いデジタル企業になることを可能にする変革的なソリューションを開発するためにチームを組む中でアライアンスのもう一つのステップとなります。最後にマイクロソフトのパートナーエンジニアリングマネージャーであるブラッド・ライト氏のコメントです。マイクロソフト Azure ブロックチェーンサービスを搭載したこのソリューションはロイヤリティプロセスを近代化しながらブロックチェーンネットワークを大規模に構築管理拡張する能力を実証するのに役立ちます。 EY やゲームパートナーと協力してこのビジネスを合理化し次に何ができるかを確認できることにワクワクしています。補足をします。コンテンツ領域の著作権などを含めた権利関連のブロックチェーンユースケースとしては、中国アリペイなどの親会社であるアントグループがブロックチェーンプラットフォームアントチェーンを利用したデジタル著作権サービスプラットフォームを10月22日に発表しております。続いてのニュースは、スイスのデジタルアセットバンクのシグナム銀行が自社株をトークン化したことを12月14日に発表したというニュースです。シグナム銀行のトークン化プラットフォームであるディシグネイトを使用して自社株のトークン化に成功しました。シグナム銀行の狙いは IPO を含む伝統的な資金調達の選択肢に代わるより包括的な可能性のある選択肢を提供していくことです。株式のトークン化とは関連する法的権利と義務とともにトークンが作成され分散型台帳で普遍的に会計処理されるトークンであるとリリースで説明されております。2021年にスイスで施行されるスイス DLT ロー分散型台帳法の内容を考慮してトークン化されたとのことです。シグナム銀行は現在チューリッヒのエコシステムパートナーである6デジタルエクスチェンジ SDX とのデュアル上場の可能性や SDX と SBI デジタルアセットホールディングスの間のシンガポールを拠点とするデジタル取引所のパートナーシップなどスイスとシンガポールのホームマーケットでいくつかの戦略を模索しているようです。シグナム銀行の共同創業者でありグループ CEO を務めるマティアス・インバッハ氏は次のようにコメントをしています。世界で初めて株式のトークン化を実現した銀行になることを大変嬉しく思っています。これは所有権と価値へのより直接的かつ効率的なアクセスを実現するというシグナムのミッションを達成するための重要なマイルストーンです。これにはお客様やパートナーとの新たなエンゲージメントモデルが含まれており最終的には信頼できる株主の皆様に流動性を提供することになります。続いて6デジタル取引所の責任者であるティム・グラント氏のコメントです。分散型台帳技術の利点を活用した機関投資家向けの将来性のある金融市場インフラを構築する際には主流の採用を推進するために信頼できるプレイヤーやパイオニアが必要です。私たちはこの取り組みに関してシグナムとパートナーを組むことに興奮しており将来的にはスイスとシンガポールでのデュアル上場を成功させたいと考えております。最後にシグナム銀行の投資家であるバニラ・ペネバ氏のコメントです。私は銀行ライセンスを持つテクノロジーグループを構築し信頼された安全なデジタルアセット経済の基礎を築くというシグナムのビジョンを早くから信じていました。今では新たにトークン化されたシグナム株に他のデジタルアセット投資と一緒にアクセスし将来的には完全にデジタル化された資金調達にも参加できるようになりました。全てはシグナムの銀行口座からです。この経験は私を単なる顧客や株主以上の存在に感じさせてくれます。補足をします。リリースでシグナム銀行は株式のトークン化の利点として投資家へのマイクロシェア少額報酬付与プログラムについて説明しています。シグナム銀行は長期的な株主や顧客に対してマイクロシェアプログラムを通じてトークン化された株式のマイクロシェアを提供することで投資家のより緊密な関与を促し新しい投資家や顧客をシグナム銀行に紹介するインセンティブを与えることができると考えているようです。マイクロシェアプログラムが実現すると、ブロックチェーン技術は従来の証券が提供できるものを超えた価値を付加する可能性を示すこととなり、顧客やビジネスパートナーを関与する共同所有者へと変化させるとのことです。
続いてのニュースいきます。アメリカ大手銀行 JP モルガンチェイスがアメリカ生命保険会社マスミューチュアルが行ったビットコイン投資により今後暗号資産の市場が拡大する可能性があるとその見解を示したことを12月4日ブルームバーグが報じました。マスミューチュアルは今月12月11日ビットコイン機関投資家向けソリューション提供の NYDIG 社と協力し約100億円1億ドル相当のビットコインを購入したことが明らかになっています。ブルームバーグの報道によると JP モルガンはマスミューチュアルがビットコインへ投資を行ったことはビットコイン暗号資産への需要がファミリーオフィスや富裕層の投資家から保険会社や年金基金にまで拡大してきていると指摘しています。また保険や年金基金においてその運用額が少額であった場合でも市場への影響は大きいと説明をしています。 このことから JP モルガンはマスミューチュアルのビットコイン購入が機関投資家によるビットコイン採用の一つのマイルストーンを表しているとし、他の保険会社や年金基金がマスミューチュアルの例に倣うように今後数年間で潜在的な需要が現れる可能性があるとその見解を示しています。なお JP モルガンはアメリカ、ユーロ圏、イギリス、日本の年金基金や保険会社が資産の 1% をビットコインに割り当てると6000億ドル、日本円にして約62億円のビットコイン需要が追加されると述べているということです。続いてのニュースいきます。国内不動産業者である株式会社プロスペクトが同社連携子会社の株式会社グローベルスが運営する不動産投資型クラウドファンディング大家 .com の第1号案件フォーサイト南アサブにおいて STO セキュリティートークンオファリングスキームを導入することを12月11日に発表しました。今回プロスペクトが導入を決定したのは株式会社ライフルとセキュリタイズジャパン株式会社が提供する不動産特定共同事業者向けの STO スキームです。この不動産特定共同事業者向け STO スキームは大家 .com に投資した投資家が持つ出資持ち分を投資家同士で売買できる仕組みということです。リリースによると今までは投資商品に一度出資を行うと運用期間中は出資金がロックされてしまうため運用期間終了まで出資持ち分を保有し続けなければならなかったということです。しかしこのスキームの導入によって運用期間中であっても出資持ち分を譲渡することが可能となり投資家の資金流動性リスクの軽減につながるということです。この STO スキームは12月14日より投資申し込み予定のフォーサイト南麻布に導入がされます。これによりフォーサイト南麻布の出資者は匿名組合出資持ち分が表彰する ST セキュリティートークンの発行を受けることが可能となるということです。また出資者は案件運用開始後ライフルおよびセキュリタイズが提供するプラットフォーム上でのセキュリティートークン譲渡により第三者への出資持ち分の譲渡が可能になるということです。なおこの STO スキームを利用するためには1大家 .com 投資家登録の完了、2対象案件の成立前書面の確認が必要となります。また匿名組合出資者が出資持ち分の譲渡を希望する際はグローベルスにセキュリティートークンの発行を依頼するということです。またセキュリティートークンが発行されたら出資者は持ち分の譲渡がブロックチェーン上で可能になるということです。なおこちらは2021年3月下旬の予定となっており、出資持ち分を譲り受ける第三者も先ほどお話した大家 .com 投資家登録の完了と対象案件の成立前書面の確認が必要となります。株式会社ライフルブロックチェーン推進グループの松坂雄大氏はこの件について次のようにリリースにてコメントをしています。コロナ禍においても世界中の投資家から注目される東京都心物件がデジタル証券化され、一般の投資家が小口で購入売却できるようになることは新たな投資機会の創出になります。大家 .com の誰でも簡単に大家になろうというコンセプトを実現すべく1号案件から STO に導入されたグローベルス社のチャレンジに協力させていただいたことを嬉しく思いますとリリースにてコメントをしています。またセキュリタイズジャパン株式会社のカントリーヘッドジャパンである小林英二氏はリリースにて次のようにコメントをしています。セキュリティートークンという海外では普及し始めている新たな技術の活用により、従来では難しい、より魅力的な投資機会を投資家に提供することが可能となります。今回の取り組みは日本における不動産市場の活性化の重要な一歩と考えられ、このような重要な機会をご一緒させていただいたことを嬉しく思います。とコメントしています。補足をします。株式会社ライフルとセキュリタイズジャパン株式会社は今年8月に業務提携を行い、不動産特定共同事業者向けの STO スキームの提供を開始しています。この STO スキームの主な特徴として次の3つが挙げられていました。1、既存の不動産クラウドファンディングサイトへセキュリティートークン発行及び譲渡機能を追加可能になる。つまり既存の不動産クラウドファンディングの出資持ち分発行にセキュリティートークン発行をリンクさせることで業務フロー等の変更を最小限にしてセキュリティートークン発行が可能になる。2つ目、セキュリティートークンによる持ち分譲渡のデジタル完結が可能になるということです。これはつまり発行したセキュリティートークンを用いた投資家間の相対譲渡はイーサリアムパブリックチェーン上に記録がされます。譲渡先はスマートコントラクトにより制限され、匿名組合員以外への譲渡制限が可能となるということです。3、ブロックチェーン開発を必要とせず導入が可能になるということです。こちらはアメリカで多数のトークン発行の実績を持つセキュリタイズの DS プロトコルを用いて、発行操作等は SaaS 型専用アプリケーションを利用するため複雑なシステム開発は不要となるということです。またこの STO スキームにより今年10月に株式会社エンジョイワークスのプロジェクトである葉山の古民家宿づくりファンドにて国内初の一般個人投資家向け不動産 STO の実施が発表されています。 はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事などの追記更新があった際に更新通知としてツイートをさせていただきますので、ぜひフォローの方をしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。